ポーツや芸術やビジネスや学問の研究などのいろんな分野でライバルという言葉が使われることがあります。例えば2010年のバンクーバーオリンピックの女子フィギュアスケートで韓国のキム・ヨナ選手と日本の浅田真央選手がライバルとして注目されたことがありました。結果はキム・ヨナ選手が金メダルで浅田真央選手は銀メダルでした。同じ年の約1ヶ月後にイタリアのトリノで開かれたフィギュアスケートの世界選手権では浅田真央選手が金メダルでキム・ヨナ選手が銀メダルでした。よく使われる割にライバルという言葉の意味を定義するのは難しいことです。1995年に室山晴美さんという心理学の研究者が書いた論文の中にライバルについて次のように書かれています。スポーツやゲームなどの競技、あるいは学校や企業などの社会的な場における競争の場面でよく使われる言葉としてライバルという言葉がある。この言葉は共通の課題目標のために共に競い合う競争者同士を指して用いられることが多い。この言葉が示す関係を考えてみると、お互いの足の引っ張り合いをするほどの熾烈な競争者同士を記述することもあるが、その一方で競争者同士が切磋琢磨し、お互いに相手の力を認め合っているという友好的な関係を記述する場合も多いと、そのように書かれています。で、そう言われていますと、ライバルという言葉には切磋琢磨し合う良い関係というニュアンスと、足を引っ張り合う悪い関係というニュアンスの両方が含まれているように思われます。2010年代に活躍した男子のフィギュアスケートの選手で、現在はスポーツ科学者として大学で教えている町田達樹さんという人と、2021年のショパン国際ピアノコンクールで2位を受賞したピアニストの反田恭平さんという人が、ライバルの存在というテーマで対談をしています。で、その対談の中で反田さんはショパンコンクールのことを振り返って、あの時確かに一番強く思ったことは、この曲がいかに素敵な作品なのか、どれだけ僕がこの作品のことが大好きなのかを伝えたくて弾こうと思いました。それがやっぱり良かったんだと思いますね、と語っています。するとそれを受けてフィギュアスケートの町田さんは次のように応答しています。アスリートはライバルに勝ちたいという勝利欲に飲まれることがあって、自分がどんなパフォーマンスをしたいかということよりも、ライバルに勝つことが動機ではなく目的になってしまうことがあります。反田さんの話を聞いて、最終的に自分がどういうパフォーマンスを成し遂げたいのか、何を伝えたいのか、そこがぶれないことがとても大事なことだと感じました、と町田さんは言っています。さて、何を伝えたいのかがぶれないのが大事というのは、 キリスト教の伝道についても言えることではないでしょうか。本日の聖書の箇所では、パウロとペトロが何を伝えたいのかということについて基本的に一致していたということが記されています。パウロとペトロをいわゆるライバルとして見るのは、あるいは世俗的な見方かもしれません。しかし、お互いの異なった働きを意識しながらキリストの福音を述べ伝えるという共通の課題に取り組んだという点では、良きライバルであったと言えなくもないでしょう。パウロとペトロは対照的な人生の歩みをしていました。パウロは高度な教育を受けたユダヤ教の教師でした。そしてクリスチャンを激しく迫害していた時に、天におられる復活のキリストに出会ってクリスチャンとなったのでした。ペトロはガリレの湖で魚を捕る漁師でした。そして漁師の仕事をしている時に救い主としての働きを始めておられたキリストに出会ってクリスチャンとなったのでした。本日の歌詞の後の11節で、ケファすなわちペトロがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので私は面と向かって反対しましたとパウロが書いていますように、パウロとペトロの関係は時に強い緊張をはらんでいました。しかしこの二人はキリストの福音を述べ伝えた使徒であったという点では共通をしていたのです。本日の聖書の箇所の最初の7節と8節には次のように記されています。それどころか彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたのですとあります。この彼らというのはエルサレム教会の指導者たちのことです。それは9節によりますと、ヤコブとケファとヨハネであったということがわかります。つまりマリアとヨセフの子である主の兄弟ヤコブとケファ、すなわちペトロと、ペトロと同じようにガリラヤの湖のほとりでキリストに出会って弟子となったゼベタイの子ヨハネの3人です。で、この3人は2章の1節と2節にありますように、パウロとバルナバから異邦人にキリストの福音を述べ伝えたことを聞きました。すると7節に記されているように、彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りましたというのです。割礼を受けた人々というのはユダヤ人、つまりユダヤ教を信じる人々の子です。また割礼を受けていない人々というのはユダヤ人以外の人々、つまりユダヤ人から見て異邦人と呼ばれる人々のことです。それではパウロはなぜユダヤ人と言わないで割礼を受けた人々と言い、異邦人と言わないで割礼を受けていない人々と言ってるんでしょうか。それは これまでの説教でも話してまいりましたように、ガラテヤの諸教会で起こっている問題が割礼に関する問題であったからです。割礼というのはユダヤ人が神の民であることの印に男性のペニスを包む皮を切る儀式です。通常は旧約聖書の創世記17章12節とレビ記12章3節の規定に従って生まれてから8日目に行われました。またユダヤ人以外の人がユダヤ教に改宗する場合には大人であってもなされました。パウロが第1回目の伝道旅行で今のトルコの南東部にあたるガラテヤ地方にキリストを述べ伝えて去った後、エルサレムの教会から伝道者たちがガラテヤの諸教会にやってきました。この伝道師たちはパウロの権威を軽く見て、パウロとは違ったことを教えました。すなわちパウロは人はキリストを信じることによって救われると教えていたのですが、後から来た伝道師たちはキリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたのです。それに対してパウロは本日の箇所の前の3節から6節でパウロの若い同労者であるテトスがパウロとバルナバと共にエルサレムに来た時に、エルサレム教会の指導者たちが異邦人のクリスチャンであるテトスに割礼を受けることを強制しなかったということを記しています。でこれはパウロの後からガラテヤの主教会に来た伝道師たちが主張したキリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという教えをエルサレム教会の指導者たちが採用していなかったということの強い証拠となりました。そして本日の箇所でパウロはパウロの話を聞いたエルサレム教会の指導者たちがペトロにはユダヤ人にキリストの福音を述べ伝えることが任されたように、パウロには異邦人にキリストの福音を述べ伝えることが任されたということを認めたというのです。そしてその理由として8節で割礼を受けた人々に対する人としての任務のためにペトロに働きかけた方は異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたということを記しています。割礼を受けた人々に対する人としての任務のためにペトロに働きかけた方というのは言うまでもなくキリストのことです。つまりキリストはペトロにはユダヤ人にキリストの福音を述べ伝えるという任務を与えて、パウロには異邦人にキリストの福音を述べ伝えるという任務を与えたということです。このような任務の分担は、パウロの思い込みではなくて、エルサレム教会の人たちが公に認めたことでした。その証拠としてパウロは9節で、次のように記しています。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのですとあります。一致の印として右手を差し出しましたというのは エルサレム教会の指導者であるヤコブとペトロとヨハネがパウロとバルナバは異邦人にキリストの福音を述べ伝え、彼ら3人はユダヤ人にキリストの福音を述べ伝えるという任務の分担を承知したということを表しています。しかしこのような任務の分担はお互いの管轄を厳密に定めたということではなくて、パウロとペトロがそれぞれ果たすべき任務の原則を定めたということでしょう。使徒言行録を読みますと、パウロの伝道の様子が詳しく記されています。パウロが異邦人の町でキリストの福音を述べ伝えるときには、多くの場合まずユダヤ教の街道で説教をしました。ユダヤ教の街道にはユダヤ人と神を求める異邦人の求道者の両方がいました。そしてユダヤ教の街道で拒否されるとパウロは別の場所で説教をしました。コリントの場合はユダヤ教の街道の隣にあったティチオ・ユストという人の家が伝道の場所になりました。エフェソの場合はティラノという人の行動が伝道の場所になりました。フィリピのようにユダヤ教の街道のなかったところでは祈りの集まりが行われる場所で説教をしました。パウロの伝道は異邦人の人々をキリストに対する信仰へと導きました。しかし、パウロの説教を聞いて改心した人の中には、コリントのユダヤ教街道の街道長であったクリスポのようなユダヤ人もいました。また、コリントの信徒の手紙1を見ますと、コリント教会の信徒の中には、私はケファ、つまりペトロにつくと主張した人もいたそうですから、ペトロの影響力はエルサレム以外の教会にも及んでいたようです。それはペトロの影響力がユダヤ人だけでなく異邦人にも及んでいたということを意味しているのでしょう。ですから聖書の7節から9節に記されています任務の分担というのは、パウロとペトロがそれぞれ福音を述べ伝える主な相手を大まかに定めたものであると解釈をするのが良いでしょう。で、それによってパウロが異邦人にキリストの福音を述べ伝えるということがエルサレム教会の指導者たちによって承認されたということです。そして、パウロが異邦人にキリストの福音を述べ伝えることが承認されたということは、異邦人の救いの問題については、基本的にパウロの立場が尊重されるべきであるということを示唆しています。つまり、人はキリストを信じることによって救われるのであって、割礼の儀式を受ける必要はないということです。ところが、エルサレム教会の指導者たちは、パウロが異邦人にキリストの福音を述べ伝えるということを承認したにもかかわらず、この時点ではまだ、割礼の儀式を受ける必要はないという点については、未だ十分に考えていなかったようです。その点が確立しますのは、使徒言行録の15章に記されています、エルサレムで開かれた、いわゆる使徒会議という会議においてでした。今日の箇所の最後の10節には、 パウロが異邦人にキリストの福音を述べ伝えるにあたって心に留めるように求められたことが簡潔に記されています。すなわち、ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点ですとあります。聖書の研究者によりますと、貧しい人たちというのはエルサレム教会の貧しい信徒たちのことを指しています。エルサレムの教会はイエス・キリストを信じないユダヤ人たちによる迫害を受けて、信徒たちが各地に散らされていきました。そしてエルサレムに残った信徒たちは周りのユダヤ人たちから孤立して困難な生活をしていたに違いありません。迫害を受けて生計を立てる、暮らしをする手段を奪われた信徒たちもいたことでしょう。そのようにして世界で最初のキリスト教会でありながら、エルサレムの教会は困難な状態に陥りました。教会の伝道活動も困難であったでしょうし、信徒たちの生活も困難であったことでしょう。で、そのようなエルサレム教会の信徒たちを忘れないようにと、エルサレム教会の指導者であるヤコブとペトロとヨハネはパウロに注意を促したのでした。そしてエルサレムの教会の貧しい信徒たちのことを覚えるということは、これはちょうど私も心をかけてきた点ですと書いていますように、パウロ自身が心がけていることでした。そもそもこの手紙に記されているエルサレムの教会の指導者たちとパウロの会談は、使徒言行録の11章27節から30節に記されていますように、パウロとバルナバがアンティオキアの教会の信徒たちの援助の品をエルサレムの教会の信徒たちに届けるためにエルサレムに行った時になされたものでした。またパウロがエルサレム教会の貧しい信徒たちのここを心に留めていたということは、コリントの信徒の手紙1の16章1節から3節のところを読むとわかります。新約聖書の323ページの上の段のところです。コリントの信徒の手紙1の16章の1節から3節、323ページの上の段のところをお読みしています。コリントの信徒の手紙1の16章の1節から3節です。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの主教会に指示したように、あなた方も実行しなさい。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。そちらについたら、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょうとあります。で、このようにパウロは異邦人の人々にキリストの福音を述べ伝えながら、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援することを常に心に留めていたのでした。今日の聖書からわかりますように、パウロとペトロはイエス・キリストからそれぞれ別の任務を与えられていました。しかしそれは、キリストの福音を述べ伝える相手が別々ということです。パウロの述べ伝える福音とペトロの述べ伝える福音が 別々の福音であるということではなかったのです。で、それだけではなくて、パウロはペトロのいわばお膝元であるエルサレムの教会の貧しい信徒たちのことを心に留めて支援をし続けていました。このようなパウロとペトロの関係というのは、キリストのために仕えるものは一見するとライバルのように見えましても、共に働くことができるということをよく表しています。もちろん私たちからすれば、パウロとペトロは、私たちがはるかに及ばない偉大なキリストの弟子ですけれども、また私たちもそれぞれのクリスチャンとしての歩みの中で、他のクリスチャンのことをライバルのように感じることがあるかもしれません。しかし、このパウロとペトロの関係は、一見するとライバルのように見えても、同じキリストの福音を述べ伝え明かしするものであり、共に働くものであるという、このキリストの弟子の関係をよく表していると思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、あなたは私たち一人一人の罪をキリストの十字架の上に許してくださいます。ペトロもキリストによって罪許された人であり、またパウロもキリストによって罪許された人でした。そして、キリストによって救われ、キリストの福音を述べ伝えて生きた人でした。神様、私たち、一人一人もそれぞれ、仕方は違いますけれども、キリストによって罪許され救われ、キリストを明かし、述べ伝えるものとされています。どうか、この、同じ、キリストの福音を、述べ伝え、明かしするものとして、一つの、教会を形作り、そして、それぞれの歩みをなせていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。